ここだけの企業の話。
皆さんこんにちは。税理士の佐藤敦子です。
武田純子です。
このポッドキャストでは企業の数字や実態など現場の声を踏まえながら優しく解説をしていきます。今日もよろしくお願いいたします。さて、はい、決算書道場スタートしましょうか。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまず初回はどんな内容になるんでしょう。
はい、貸借対照表と損益計算書のあらましをお話しします。
はい、
つながりですね。
あー、はいはいはい、はい、
で、あの現物を用意しました。
はい、
検索で、こちらの番組名今更聞けないここだけの企業の話でしますと、あの皆さんおそらく iTunes の方から聞いてらっしゃると思うんですけども、あの音声ブログを立ち上げてるんですね。
はい、
そちらの方に載せておきます。
わかりました。はい、ダウンロードしてと。
はい、はい、そうですね。できれば印刷して見ていただければなと思います。
あ、まあそうですよね。
はい、あの耳だけだとちょっと難しいと思いますので。
あ、まあ確かに実際にかけたりした方がやりやすいとは思いますね。はいはい、
そうですね。なので一応皆さんお持ちだという前提でちょっとお話をさせていただきたいと思います。
はい、わかりました。じゃあまずはそのダウンロードすると。
はい、
そして1週間覚えてまいりましたと。
その覚え方もありますんで大丈夫です。
大丈夫です。
いきなり覚えよう、全部覚えたって無理ですから。
まあそうですね。
無理ですし、うん、率直に言って意味がないので。はい、
そうなんですか。
意味がわからないままただ覚えても意味がないので。で、まず前提としてちょっと復習にもなりますけれども、改めて2種類あるんですね。貸借対照表。お金の貸し借りで対照っていうのは なんて言いましょうか。
こう照らし合わせる。
そう照らし合わせるんですね。はい、すいません、すぐ出てこなくて。対照表がありますと。はい、それがまず一つですね。
はい、
で、二つ目が損益計算書。
はい、
お金の損と利益の益の計算書ですね。
はい、
それが二つありますよと。
はい、
で、まずこの二種類 の関係性を説明します。
はい、
はい。ちょっと想像してみていただきたいんですけれども、はい、ある人がちょっと太りすぎちゃったわと。
はい、
まあじゃあ80キロになっちゃったと。
あ、
ちょっと太りすぎですよね。メタボってやつですね。
ああ、嫌ですね。
で、これじゃいかんということでダイエットをしようと。
はい、
で、ダイエット、例えばそうですね、運動したり食事の制限をしたりといろいろ頑張りましたよと。
はい、
頑張った結果50キロになった。
おお、素晴らしい。30キロも痩せました。
はい、で、わかります。
はい、で、わかります。
この、 80キロっていうのと50キロっていうのが前期の BS、貸借対照表ですね。
はい、
で、50キロっていうのは期末の貸借対照表、当期末と。
なるほど、ビフォーアフターの状態、はい、
状態、そう、その時点を表してますよと。
はあ、なるほどですね。まあ80キロの自分と50キロの自分と。
そうです。
1年前1年後、
はい、
というのが BS。
はい、
ということはつまり状態を表すと。
そういうことですね。
はい、
で、それに対して30キロ減りましたっていう、食事療法したとか、はい、運動したとか、はい、どうやっていたのかなって活動ですよね。それを表すのが損益計算書。
あ、なるほど。縄跳びが1日何回とか、
そう
水泳が1週間に何回とかいうのを集計して、
はい、
カロリーを計算して、
はい、
このぐらいカロリーが減った、あ、体重に出てると。
そう
あ、この集計したのが損益計算書。
はい。
ああ、なるほどですね。あ、だと、まあ、この1年間の状態を表してはいるんですけど、それぞれ若干意味が違いますよね。
そうですね。
はい。
貸借対照表っていうのはその時点を表す。
はい。
それに対して損益計算書はその期間を表す。
はい。
っていうことですね。
はいはいはい。なるほど、はい、なるほど。
そういう関連性ですよと。
ああ、面白いですね、それは。
はい。
だとやっぱり BS は1個だけ見ても50キロか80キロかしかわからないわけで、
はい、
この人が1年間頑張って80キロから50キロになったよっていうのは、その BS のビフォーアフターと PL を見ないとわかんないよっていう。
まあそうですね、50キロから80キロになったよはわかると思うんですよ。ただどうやって80キロから50キロになったかっていうのはわかんないんです、 PL 見ないと。
ああ、だとやっぱりそのまあ成績表じゃないんですけど、そういうものに当たるのがまあ PL と。
はい。
はい。で、BS っていうのは、 まあ、健康診断書。
あ、そうですね。あ、それはいい例えだと思います。はい、すごく。
ですよね、うん、きっと。は
あ。積み重なってくるっていうのかな。
ああ、そうですね。
はい。あの、損益計算書は1年間なので、1年間終わったらまた新しい1年間が始まるんですけど。
ああ。
はい。
そうですね。まあ、1年生の時成績良かった。2年生の時遊んでしまって成績が悪くなった。こういうのが全部集計値で出ると。
そうですね。そうですね。はい、だから、その、小学校入学した頃の自分から、2年生の終わりぐらいの自分っていうのは、こう、累積していくじゃないですか、結局。
あ、そうですね。そうそうそう、通知表で。
そうそうそう。
5からいくつになったとか、そうそうそう、3からいくつになったとか。
そういうことですね。
あ、
そういう関係性があります。
はい、なるほどですね。まあ、時点の切り口なのか、それとも集計値なのかと。
はい。
まあ、この2つの違いはまず覚えなきゃいけない。
そうですね。
ことですね。
はい。あの、どうしても別々なものと思ってしまうんですけれども、やっぱりそこはつながってるよっていうことですね。
あ、まあそうです
ね、はい。
まあ、あの、ちょっと一つ脱線かもしれないんですけど、はい、なんでつながるんですか。
なんでつながる、
はい、なんか元があるんですか。この2つの表を作るための元みたいなのがあるんですか。
それは試算表のことを言ってますか。
はい、はい、
あります、あります。
ああ、
はい、
やっぱり試算表と言われる数字の元があるわけですよ。
そうですね。あの、一つ一つは、あの、全部取引の集まりというか集計なので、全部一つ一つ。だからそれを一、なんて言うんですかね。
帳簿、
うん、まあまあ帳簿はい、もうやめましょう。
はい。
あの、それは、またそこを行っちゃうと、ちょっと、もう覚える気なくなると思うので、ちょっとそれ脇に寄せます。
わかりました。
今回は。
まあ、元はあると。
はい、はい、そうですね。
で、これができますと。
はい、できます
と。わかりました。
そうそう、はい。読めるにはそれでいいので、とりあえずそこから行きましょうということで。
はい。
で、どちらかというと、損益計算書の方が馴染みやすいと思うので、
はい、
今回ちょっとそれを見たいと思います。
はい、ああ、いわゆる PL っていうやつですね。
はい、PL ですね。はい、皆さんも印刷してるという前提でお話しします。
はい。
上から売上高、売上原価、売上総利益とわーっとありますけど、全部覚えろとは言いませんと。ここだけ覚えろっていうところを今からお話しします。
はい。
まず、売上高っていうのは、大元になりますから、まあ、売上高と。まあ、それはわかりますよね。はい、で、次、二つ飛んで、売上総利益。
売上総利益、はい。
はい。はい、で、また、二つ飛んで、営業利益。
営業利益。
はい。で、ちょっとしばらく間が空いて、真ん中ぐらいですかね。真ん中よりちょっと下。経常利益。
経常利益。
はい。
はい。
ここまでですかね。
はい。
はい。
一応、1、2、3、4つ。
そうですね。
はい。
あえて、まあ言うなら、もうちょっと下がって、税引き前、当期純利益。で、一番下の当期純利益。はい。っていう感じですかね。
はい。なるほど。この6つをまず覚えろと。はい、
そうです。
はいはい、はい、はい。売上高、売上総利益、営業利益、経常利益、あと税引き前、当期純利益、そして最後が当期純利益と。
はい。
まあ、それは意味があるからですよね。
そうです。
はい。
売上高以外は全部利益の名前なんですよね。
あ、そうですね。確かに利益ってついてますね。
はい。
でもこの利益はそれぞれ意味がある、
ね。あります。はい。
それはどういった内訳で。そうです
ね。じゃあ上から行くと、売上総利益っていうのは、いわゆる粗利です。
粗利と言われる。
大元ですよね、利益の。
ああ、まあなんか売って儲けた、
はい。そうですね。売上から原価を引いた残り。
はい。
大元の利益です。
はい。はい、
で、そこから、その下に書いてあるんですけど、販売費、および一般管理費って言います、はい。で、これよく略するんですけど、販管費。
あ、聞いたことがあります。
ありますか？
販管費、はい。はい。
販管費。これが、引いた後の残りが営業利益。
はい。
本業での利益です。
本業での利益。
はい。
はあ、あの、本業って何ですか？
はあ、はい、例えば、そうですね。飲食だったら飲食での利益ですよね。
ああ。
ただ本業以外の利益もありますよね、うん、収入支出、例えばそうですね、預金の利息とか。
ああ、なるほど、
はい、
なんか株持ってるのの利益とか。
そうそうそう、まあ付随して持ってるようなものですね。
あ、なるほど。自分がメインでやってる事業とは全くちょっとかけ離れたもの、
離れるんだけれども常に起こるもの。
あ、何かちょっとチャリと入ってくる。
そうそうそう、チャリンチャリンみたいな、はいはいはい、そういう感じのもの。
あ、それが、はい、まあとりあえず本業かそれ以外かっていう仕分けですね。
そうですね。
はい。
で、その本業以外のものも加えたものが経常利益。
経常利益。
あ、常に発生するんですよ。
あ、よく経常っていう。
あ、そうですね。
聞きますが。
経常。
はい。はい。これですね。
はい、そうです。
あ、はい、あ、だと、つまり自分が1年間会社で何かやってきた結果が、この経常利益っていうところに集約されて出てくると。
そういうことです。はい。
で、それの、さらに本業の部分がこの営業利益。
はい、そう
です。というところに出てくると。
そういうことです。
ああ。なるほど。で、さらにとか、まあ、さらにこの売上総利益っていうのは、例えば物を売買したりとか、事業をやった結果の大元の売上の利益と。
はい、そうです。
いうことですね。
はい、そうです。
あの、バイトにいくら払ったとかいうのが入っていない。
そうです、そうです。
ことですよね。
はい、そうです。
ほうほうほうほう。
で、経常利益の下はもうイレギュラーなものですね。
はい。
完全に。特別利益、特別損失ってこう出てくるんですけど。
はい。
で、それを差し引いて初めて税引き前当期純利益。
はい。
あの、いわゆる法人税を引く前の利益ですね。
ああ、なるほどですね。はい、はい、はい。
で、ここから法人税、住民税及び事業税引いて、
はい。
で、最終の当期純利益が出ますよと。
出ましたと。ああ、はい。富士通さんは税金がプラスになってますね。ちょっとびっくりしました。
そうですね。
はい、なんか、三角ってことは、これきっとプラスですよね。ちょっと余談だったんです。
え、あ、引いてないですね。
そんな、はい、そう、なんかこれプラスだ。帰ってきたってことですよね。
そうですね。
珍しいですね。
でそういうケースも。
はい。
はい、
でもこういうことが実際起こるような PL の内容なわけですよね。これ
は。そうですね。はい。
おお。じゃあ実際のこの数字の見方とかは。
そうですね。はい、損益計算書っていうのはあの基本的には売上が基準なんですよ。何でも。
あ、まあ、売り上がったら出していく、はい。
そうですね。
書いていくっていう感じですか。
で、それもそうですし、だから売り上げを100とした場合の割合っていうのはよく見ますよね。
ああ、パーセンテージですね。はい、そうなりますとこちらの計算書は売上総利益は 24.5% ですね、はい。さっき計算したんですけど、で営業利益が 0.95%。
そうですね。
かなり厳しい感じがします。
かなり厳しい感じですね。本業はかなり苦しいんだと。まあ、よくよく見ると、リーマンショックの直後ぐらいなんですよね、これ。
そうです
ね。22年の3月31日っていうことで。
ああ、そっか。一番きつかった後の、は
い、そうですね、
決算なんですね。
はい、
あ。で、なんかその本業で売り上がらなかった部分を、なんかその営業外とか、
はい、
この特別はまあちょっと
まあそうですね、あの配当、結構配当の利益があったみたいですね。
ああ、子会社がいっぱいあるから そこの株ですね。
はい、そうですね。
はいはいはい、そこが特別利益っていうところにきっちり出てます
そうですね、はい、そうですね、投資有価証券売却益って出てます、ね、あ、
よく見ると営業利益の4倍5倍近く出てるのはちょっと悲しい感じがしますが、
そうですね、ちょっと苦しい、はい、けどギリギリ赤字になりそうなところをその他のところで補ったみたいな、そんな感じですよね。
ああ、なるほど。子会社の株でちょっとこう補填して売り上げを立てましたという感じにしたわけですね、
はい、そのように見えますよね、
はい、
ここの決算書だけでこう想像するに、
はいはいはい、なるほど。こういうふうに見ていくとちょっと面白いですね。
そうですね。
あ、はい、少し見るということが分かった気がします。
はい、もちろん例えば先ほど出た販売費及び一般管理費っていうのは明細が結構あるんですけどね、ずらずらっと。
ああ、
うん、
なるほど。それはまた別の資料
で、そうですね、
はい、
載ってるっていうことで、なので覚えてもらいたいのは 1,2,3,4,5,6 個、はい、
6個。
じゃあ行きますか。
はい、
今月は道場ですから。
はい、では売上高、
はい、
で売上総利益、
はい、
営業利益、
はい、
と次経常利益、
はい、
税引き前当期純利益、
はい、
で最後は当期純利益、
はい、そういうことです。
はい、まずはここを覚えるということで、今週はお時間がそろそろ来てしまいましたが、
そうですね、
は
い、
ではまあ、ちょっとこれの読み方などは、まあ、次回以降ということで。
そうですね、
はい、それでは敦子先生、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。